皆さん、ハロー。アメリカ、ジョージア州アトランタ郊外在住のサオリ・ジョーンズです。自分を大切にする方法や、女性が幸せになる考え方、最高のパートナーシップを築く方法などを発信しています。皆さん、今日はお元気ですか？日々、自分を大切にしてますか？ね、自分を大切にする具体的な方法についてはね、いろんなエピソードでお話ししているのでね、ぜひ聞いて、少しずつベビーステップで行動していただけたらなと思います。習慣にね、してもらえるとね、自分を大切にすると、幸せ度がアップするし、自己肯定感もアップするし、自分のね、心が愛で満たされた状態になるので、パートナーだったり、子供だったりね、周りの人に優しくなれるんです。でね、失礼なね、人がいたとしてもね、そんなにイライラしない自分になれちゃうんです。そう、この自分を大切にするっていうのは本当にすごい、本当になんか、すべての問題を解決しちゃうんじゃないかぐらいね、すごいことだと思います。本当に。で、今日のエピソードですね。今日は、どうしたら正しい決断ができるか。どうしたらあなたにとってあなたが幸せになれるような正しい決断ができるのか。ですね。正しい決断って、まあ、この世の中ね、正しいとか間違ってるとかないって思うんですけど、でも、あなたの人生にとって、あなたの幸せにとって、プラスかマイナスか、そういう決断ってありますよね。だからどうしたらあなたを幸せにするいい決断がねできるのか、特に大きいことですね。パートナーを選んだり離婚を考えてる方はね、この離婚が本当に正しい決断かとかね、あとお家を買うときにね、このお家で本当にいいんだろうかとか、この会社に家を建てるのを任せていいんだろうかとかね。お家のリフォームの会社とかね。大きな決断をするときってありますよね。で、私は、正しい決断ね。自分が幸せになる正しい決断をするためには、自分の心の声に聞くのが一番いいと思ってるんですね。そう。自分の心の声にしか、自分の心しか、自分がするべき正しい決断ってわからないって思ってるんですね。そう。で、そう、私今35歳なんですけど、35歳まで生きていて、大きな決断をね、皆さんと同じようにしてきたんですね。今までね。で、その時に、感じた感覚があったんですよね。自分にとって正しいと思える決断を、いい決断をできた時の感覚と、間違った決断をした時の感覚、そう、それがね、全然違ったので、今日はね、その感覚の違いをシェアしますね。これはね、あくまで、まあ私の感覚なので、もしかしたらあなたの感覚とは違うかもしれないんですけど、でも参考にはなると思うので、話しますね。私が、してきたね、決断の中で、大きな決断が3つあったんですね。一つは、旦那さんと付き合う決断ですね。付き合って結婚する決断。で、二つ目は、そう、旦那さんと結婚した後に、家を選ぶ決断ですね。アメリカはね、家を新築から建てるっていうよりも、そのもうすでに建ってるお家を、こう内見でいっぱい見て、で、そこを買うっていう感じなんですね。で、三つ目の大きな決断が、ペットのね、かわいいワンちゃんのシャーロックって今飼ってるんですけど、そのペットのワンちゃんを、そう、どの子を家族にしたいかって選ぶときね。それが三つ目の決断だったんですね。アメリカのね、ジョージア州では、保護犬を引き取るっていう考えがね、結構メジャーな考えで、だからそのシャーロックも保護犬だったんですけど、で、そのいろんな保護犬に会って、シャーロックに 決めた時の感覚とね、そう、シャーロックに、うん、この子だって決めた時の決断ですね。そう、そのようなね、大きな3つの決断があったんですね。で、こういう大きい決断を繰り返すことによって、あ、この感覚かって、あ、これが正しい決断の感覚かっていうのが分かったんですね。じゃあまずね、旦那さんですね、パートナーを選ぶときね、そう、私の人生の中で、こう、人生でいろいろね、分野があると思うんですね。健康だったり、仕事だったり、まあ、結婚だったり、子育てとかいろいろあると思うんですけど、その私の人生のこの分野の中で大成功してるってね、自信を持って言えるのが結婚の分野なんですね。うん、それだけ本当に旦那さんといい関係を築けてるし、すごい幸せだし、うん、寝る前はね、なんか本当毎晩のようにね、神様にお礼を言いたくなるぐらい幸せなんですね。本当にこの男性と出会わせてくれて、結婚させてくれてありがとうって言いたくなるぐらい、本当に幸せなんですね。そう、だから最高のパートナーシップの叶え方っていう、そう、そういう発信をしたくなっちゃうぐらい、すごい幸せなんですね。だから、大正解だったわけです。私にとってはね、旦那さんと結婚することが、もう私を幸せにする大正解だったわけですね。で、でも、前にね、旦那さんの前に付き合った彼たちは、結構大失敗だったんですね。うん、みんな、いい人たちだったけど、でも私には会ってなかったですね。そう。で、間違ったパートナーと一緒にいたときは、やっぱりこれでいいのかなって、節々でね、疑問に感じるわけですね。いや、この人じゃないよなーって。うん、これで、いいのかな？良くないよね？みたいな。そう、そういうね、心の声がね、そういう人、間違ったパートナーと一緒にいると、聞こえてくるんですよね。そう。で、それが心の声なんですけど、でも、頭でね、思考のね、頭の声がね、うん、頭だったり、自分のエゴの声かな？が、いや、でも、別れたら寂しいし、この人と、離れたくない？寂しい。寂しいっていう感じですよね。絶対大好きだから、この人だと思って一緒にいるんじゃなくて、自分の寂しさを埋めるために一緒にいる？そうそうそうそう。そういう感じだったんですよね。だから悪い決断をした後は、これでいいのかな？本当にこの道で合ってるのかなーみたいなね、心の声がチラチラチラチラね、ちらつくんですよね。そう、それがあなたが、うん、ちょっと間違った決断をしているかもしれないサインですね。うん。で、逆にね、正しい決断をしているサインっていうのは、もうね、確信があるんですね。あ、この人だ。この人しかいない。うん。私はこの人に出会うために生まれてきたんだ。じゃな、生まれてきたはちょっと言い過ぎましたね。今までね、恋愛がうまくいかなかったのは、私はこの人と一緒になるからだったんだって気づいたんですね。そう、この人と一緒になるために今まで恋愛がうまくいってなかった。だから、正しい相手と一緒になってなかったから、恋愛がうまくいってなかったのかなっていう。そう。そういうね、正しい相手と一緒に、正しい相手と一緒になってなかったから今までの恋愛がうまくいってなかったんだっていうね。そう、本当にもう確信ですね。心の底からの確信みたいな感じでしたね。旦那さんと、うん、付き合おうっていうかね、結婚を決めた時はね。そうそうそう。そうなんですよ。だからね、うん、悪い決断をした時って、なんか違うなーって心は思ってるけど、それを頭の声がね、いやでもこういういいとこがあるし、こういう学びもあるし、なんか今寂しいし、一緒にいるべきだよね、みたいなね。 そう、頭の声が心の声こう覆いかぶせる、うん、頭の声が心の声を説得してる感じ、説得じゃないけど、なんていうかな、そう、頭の声で無理やり納得させてる感じ、そうそうそうそう、頭の声が心を無理やり納得させてる感じがするんですよね、悪い決断した時ってね。うん。で、二つ目ですね、家を買う時の決断ね。そう、家を買うって本当に大きな決断じゃないですか。ものすごいお金がかかりますからね。そう、家を買う手数料だけでも本当に高いですからね。不動産とかね、税金とかね。だから、間違った家を買っちゃうと本当に損失なわけですね。まあ、間違ったパートナーを選んでもすごい損失だと思うんですけどね。精神的にね。まあ、でも、まあ、いつも学びはありますね。間違ってもね。うん。そうなんだけど、家をね、決める前にね、今の家、そもそもだから今の家をすごい私たちは気に入ってるんですね。今の家が大好きでね。とっても気に入って幸せに暮らしていて、うん、シャーロックがね、ワンちゃんのシャーロックが自由に生き生きできるフェンス付きのお庭もね、裏庭もあるし、歩いてすぐ公園があるんですね。もうほんと3分ぐらいで歩いていけて、でそこの公園になんと、ドッグランがあってね、フェンス付きのね、だからシャーロックをそこに連れて行って遊ばせられるし、その公園にはそう、林みたいなところがあってね、トレイルをそこ歩けるわけですね。で、なぜかおじちゃんとおばちゃんの家もすごい近くて、だからそういう意味でもすごい助かってるし、それはね、意図しないでそうだったんですけど、旦那さんの両親も車で15分ぐらいのところに住んでるし、もう本当にいい家だったわけですね。正しい決断だったわけです。もう4年ぐらい住んでるかな、もう 4、5 年住んでるかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そう。で、この家を決める前っていうのは、何十件も内見しました。なんか不動産の女性にね、そのエージェントさんに悪いなって思うくらい、何回も何回もいろんな家を見に行って、でも決まらなくて、って感じだったんですよ。そう。でも、そのアメリカの家ってね、この家にしようって決めた時に、このオファーするわけですね。買いたい人が売り手にこの金額でどうでしょうみたいなオファーをするわけですね。でもこの家を決める前に私たちがオファーしようとした家が2軒ぐらいあったのかな。で、その2軒の家になんでね、オファーしようとしたかっていうと、やっぱり焦りがありましたね。もう何十軒も家を見てるし、そろそろ決めたいよねっていう感じで、そう、なんか焦りでオファーしたっていうのもありますし、本当にね、心はときめいてないんですよ、その家に。心はなんか、まあいいかな、なんだろうな、心は絶対これだって言ってないんだけど、でも頭でいろいろ条件を考えて、あ、ここはアジア系のスーパーも近くてすごい便利だし、なんか値段的にも悪くないしみたいな感じね。それでなんか自分のその決断を正当化しようとしてたわけですね。そのオファーする前かなの第一段階で不動産の方にね、ここにしようと思いますみたいな言ってね、いろいろ手続きをしてもらうわけなんですけど、それを待ってる間に感じたのが、あ、なんかやっぱりここでいいのかなーって思うんですよね。そう、最初のね、間違ったパートナーを選んだ時と同じですよね。なんかここでいいのかなーって思うんだけど、いやいや、でもこういういい条件があるしみたいな、でもな、ここで本当にいいのかなー、いやいや、でもこんないいところもあるしみたいなね。だから間違ったパートナーをね、選んでた時と同じように、心の声を無理やり頭の声で納得させようとしてたわけですね。まあ、で、結局、 取りやめました。2つの家ね、間違った家ですね、間違った決断の家は、結局私たちはなんか違うよねって心の声を聞いて気づいてやめて、で今の家にね出会ったわけですね。で今の家を内見した時にはものすごいね心が嬉しくて、なんかあ自分の家だ、あったかい家だなみたいな、そう感じたんですよね。あれあいやここだって、うん、でここだって決めたら、前の間違ってた決断をしてた時みたいにここでいいのかなとか、そういう気持ちがね全く湧いてこなかったんです。正しい決断をした時はね、うん、もう確信があるんですよね。あこれだ、絶対これだっていう確信ね。でペットのね愛犬のシャーロックを決めた時も、そういろんな可愛い子犬ちゃんをね見たりしたんですね、保護犬の。そう会って一緒に遊んだりしたんだけど、なんか違うよねっていう、そう感じだったんですね。でもシャーロックをその保護犬をねいっぱいお家で集めて、お世話をしている女性のところにね会いに行ったんですね、シャーロックを。でシャーロックは前人間にいじめられてたみたいで、すごい怯えた感じでね、そう保護されたあとちょっとしか経ってなかったから怯えた感じでその女性の家にいて、なんかおどおどしてたんですけど、でもそのシャーロックの写真をねオンラインで見た時に、あこの子かもって旦那さんと一緒に思って、で会いに行ったら、あこの子だこの子だっていうね、うんこの子しかいないみたいな感じになったんですね。あのシャーロックをお家に連れて帰って、うん、それからね本当にもう可愛くて可愛くてね。でね、私が個人的にすごい心のつながりをシャーロックと感じてて、いやなんかペットもソウルメイトとかいるんじゃないって思うぐらい、本当ね魂レベルで、なんだろう、愛しい旦那さんもそうなんです。なんか魂レベルでつながってる感じがするんですね。そう、私感覚的な人なので、そう、そういう感覚を感じることがあるんですけど、なんかほんとソウルメイトみたいなね。うん。そうそう。だからね、旦那さんも、お家も、シャーロックも、すごい、正しい決断がね、できたな、と、本当に思います。うん、正しい決断がね、できたんです。何年も一緒に過ごしてみて、本当に幸せだったからね。ああ、だからまとめるとね、正しい決断をしたときは、確信があります。心の奥底でね、確信があるんですね。うん、正しい決断をしたときは、心の奥底で確信があります。これだ！私にはこれしかない！みたいな感じですね。で、なんかね、心の底から喜びがありますね。で、反対に間違った決断をしたときっていうのは、なんか、そう、ちょいちょいね出てきます。本当にこれでいいのかな、いやーこれじゃダメだよねって心の声は言うんだけど、でも頭の声でね、うん、条件でね、例えばパートナーだったら、いやいやでも彼はいっぱいお金があるし、社会的に成功してるし、顔も悪くないし、家柄もとかね、わかんないけど、そうそう、そういう風に、そう頭の声でね、心の声を無理やり納得させようとする。それが間違った決断をしてるサインなんですね。で、このパートナーの例で言うとね、離婚してしまったカップルを私は知ってるんですね。5年以上結婚してたのかな？で、離婚しちゃったんですけど、でもその人たちの結婚式に立ち会って、で、花嫁さんがね、準備してるとこにも一緒にいたんですね、結婚式の前に。で、花嫁さんが、そう、準備してる時に私に聞いてきたんですね。沙織、本当にこの人でいいのかなって。うん、本当にいいんだよね。彼いい人だよね。大丈夫だよねって聞いてきたわけです、私に。で、私それを聞いてびっくりして。なんかでもそんな、なんか気持ちなら結婚しない方がいいんじゃないって思ったんですけど。 でももちろんそんな言いませんよ、結婚式当日にやめた方がいいんじゃないとか言わないから、いや大丈夫でしょうみたいな感じで言ったんですけど、そうで、それがあって5年後のすごい円満な離婚じゃなくてアンハッピーなね離婚ねを見てたのでね、あーなんかこの感覚って合ってるんじゃないかなと思います、私以外の人でもね。だから結婚式当日に、いや本当にこの人でいいんだろうかっていうね、そんな疑問が湧いてくる感じっていうのは私の意見ですけど、そういう感じがする人とは結婚しない方がいいんじゃないかなって思いますね。やっぱり結婚相手はね、人生のものすごい大切な決断なのでね、あ、もうこの人だっていう確信を持ってね、結婚していただきたいと思います。だからこれからね、うん、今結婚してなくてパートナーを探してる方もいると思うんですけど、本当にね、妥協しないでいただきたいですね。結婚相手は一番大事かもしれないですね。結婚相手選び、もしかしたら一番大事かもしれない。最高のパートナーシップを叶えるために。うん。そう、間違った相手とね、一緒にいてきた私が言うから、多分間違いないんじゃないかなって思いますね。だからね、そう、これからまだね、結婚してない方はパートナーを選ぶときに、本当にもう、この人と結婚できたら、最高みたいな人とね、妥協しないで、そういう人を選んでいただきたいです。で、そういう人を選ぶと、本当に幸せな未来がね、約束されてると思います。まあね、うん、いい相手を選んでも、自分がね、変わらなきゃいけない、自分が成長して、そう、いろいろ工夫してね、パートナーシップをうまく活かせなきゃいけないっていう部分ももちろんあるんですけど、でも、やっぱり相手選びはね、大事だなって思います。その出発点ですからね。そう、その出発点がすごい大事なんですね。あ、でね、最後にね、言っておきたいのが、もしも間違った決断をしちゃってもいいんです。そう、いいんですよ。もう しちゃったならね、あなたがしちゃってたなら、あ、しちゃってたなって思っても全然 OK。間違った決断みんなしますし、あなたはその時にできるね、ベストを尽くしたわけですから。その、でももしかしたら今のあなたからすると、その時の自分は未熟だったなって思うかもしれないけど、でもその時の過去のあなたは未熟な自分なりにね、ベストな決断をしたわけですから、悪い決断をしたからってね、自分を責めないでほしいんですね。で、結局間違った決断をしたとしても、それが私たちに、あなたに必要だったから、必要な経験だったからしたわけです。で、私はそういうふうに考えます。うん、だって間違った経験から、間違った決断をした後の経験から学べることって本当にいっぱいありますからね。うん、で、そういう間違った決断をして不幸せになった経験がね、あなたの財産なんです、実は。なんでかっていうと、私たちは、不幸せを経験すると、幸せをもっと、よりもっと感じられるようになるからですね。うん。例えば、一生お金持ちの人がいるとしますね。もう生まれた時からお金持ちで、お金があるのが当たり前だっていう人は、大人になって、お金がね、いっぱいあっても、やっぱり幸せをそこまで感じられないですよね。だって当たり前だから。でも、小さい時にね、貧しくて、すごいお金に苦労した。お金で不幸せだったっていう人は、大人になってお金がね、お金持ちになった時に、元からお金持ちだった人の、もう10倍、100倍、1000倍、1万倍の幸せをお金で感じられるわけですね。そう。だからね、不幸せっていうのは、幸せのね、序章だと考えてください。だから間違った決断を今までにしてきたとしても、それはあなたに必要だったから、そういう経験をしたのでね。うん。で、その経験のおかげで、あなたは本当に今の素敵なあなたになれたわけです。うん。ということでね、今日も聞いてくださってありがとうございました。なるべくね、 自分の心の声に従って生きていきたいですね。はい。ということで今日もありがとう。またね。バイバイ。